皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の聖書の箇所はユダが手紙を書きます。この書き出しには自分が教理について、このキリスト教の救いについて皆さんに手紙を送ろうと思っていたけれども、それ以上に今問題が発生し、そのことについて伝えなければならない。特に、この人々の中に、キリスト者の中にひっそりと潜り込んで、見た感じはキリスト者ですけれども、本当に行いや陰での行いは本当にこのひどい人たちが紛れ込んでいるという警告の手紙を送ります。
ユダの手紙11節から16節。彼らはあなた方の哀賛のしみです。恐れげもなく共に宴を張りますが、自分だけを養っているものであり、風に吹き飛ばされる水のない雲、実を結ばない枯れに枯れて根こそぎにされた秋の木、アダムから七代目のエノクも彼らについて予言してこう言っています。見よ、主は千万の生徒を引き連れて来られる。すべてのものに裁きを行い、不敬虔な者たちの神を恐れずに犯した行為の一切と、また神を恐れない罪人どもが主に言い逆らった無礼の一切とについて、彼らを罪に定めるためである。彼らはぶつぶつ言う者、不平を鳴らす者で、自分の欲望のままに歩んでいます。その口は大きなことを言い、利益のためにへつらって人を褒めるのです。
今日の箇所の中で、このユダが手紙に書いたこの彼らの特徴、潜り込んだ人たちの特徴を私たちは見ていきたいと思います。その前に、このユダがまず神様はどういうお方ですということを前提に語ります。それは神様は必ず来られますということです。来て裁かれます。ですから、この私たちの人生の中にもいろいろなこの理不尽な問題、扱いを受けたり、また不公平な扱いを受けてしまったり、またいじめられてしまったり、またのけ者にされてしまったりと、いろいろなことがあると思います。しかし、そんな中にあっても、私たちが本当に知らなければならないことは、ユダが言っている通り、イエス様がおられる。神様は必ず来て正しい裁きをなされるんだということを覚えろということです。私たちが本当にこの肩身の狭い思いや、みすぼらしい惨めな気持ちになる必要は全くないのです。なぜなら、私たちを愛し、そして命まで捨ててくださった、そのような方が再び来られて、そしてその方は全てを支配しておられるお方ですから、私たちは最後は必ず勝利する、そのことが決まっています。私たちは最後に勝利することが決まっています。ですから、胸を張って堂々と歩みたいと思います。二つ目は、このユダが警告します。この潜り込んだ人たちはどういう人たちか。それは、自分だけを養うものですと書いています。私たちがこの周りにいる人たちを見て、自分だけを養っている人たちはいるだろうかと探すのではなくて、私たちの内側に自分だけ良ければいいという気持ち、自分だけ利益を得られればいいという思い、そのようなものがないかをチェックしてみたいと思います。そして、それだけではなくて、共に養う、共に分かち合う、恵みや、そして物質的なものも分かち合う仲間がいないか、今日探してみたいと思います。一人決めて、その人に何かを分かち合いましょう。三つ目は、ブツブツ言う者、不平を鳴らす者と16節に書いてあります。このブツブツ言う者、不平を鳴らす者、それがそんなに悪いんだろうか。でも、神様の目から見るならば、 私たちの周りは全て、まあ、私たちの周りだけではなく歴史的にも全て神様の御手で支配し許されて行われていることです。ですからそれは神様の素晴らしい計画の本当にこの小さなものかもしれませんが一部なんです。ですから私たちがそれにブツブツ不平を言うということは神様に対してこの私たちのこの人生のドラマの監督である神様に対してここはこうじゃないでしょう、あそこはこうでしょう、ここはこうあるべきでしょうと何も知らないのに全体の流れが何もわからないのに不平を言っているようなものに過ぎないからです。ブツブツ言う、不平を言う、これは自分のうちで言わなきゃすっきりしないと思って言ってしまう、そのようなこともあります。でもこれは言うともっと言いたくなります。これは悪魔の誘惑です。言ったらすっきりするよ、それは間違いです。ブツブツ不平を言うのは何も恵みを生み出しません。神様に向かって私たちがブツブツ言っているんだ、文句を言っているんだということを覚えたいと思います。じゃあ私たちはどうすればいいんでしょうか。もちろん感謝を捧げることです。どんな小さなことでも感謝を捧げることです。そして今は分からなくても今本当に感謝したくないと思うことがあるかもしれません。でもそのことを通してもしかすると将来感謝する時がやってくるかもしれません。どうでしょうか。今までの皆さんの経験の中で辛いことあったと思います。でもその辛いことによってその辛いことを受けている時はもちろんいいものではありません。そしてブツブツ言いたくなります。でもそれを通して何かが変わったり自分自身が成長したりまたそれがあったからこそ今の自分があるというようなことがあるのではないでしょうか。そうすると私たちは心だけを先に未来に送って感謝を捧げることができます。感謝が日常生活の中に増えてくると私たちの人生は幸せになります。感謝をするか不平を言うか、これは裏表なんですね。不平を言いたくなるものがいっぱいある、感謝をするものが少ないではなくて全てのものは裏か表か、これをひっくり返す。不平を言いたくなったり文句を言いたくなったりするものをひっくり返すと必ず感謝する側面が見えてきます。また感謝できることが見つかっていきます。今日感謝を捧げるものになりたいと思います。お祈りします。ハレルヤ、神様、あなたが必ず私たちの人生にそして私たちの生活の中に来てくださって、そして本当の正しい審判をなされるのはあなたであることを感謝いたします。どんな時にもまたのけものにされる時も悲しむ時もそして、仲間外れにされる時も本当に神様あなたが必ずいてあなたが解決してくださり勝利を与えてくださるということをいつも覚えて歩むことができますように。今日またあなたに捧げる感謝を見つけさせてください。つい不平不満を言いたくなってしまいます。でもそれを何とかひっくり返してその裏にある感謝を見つけることができますように。この TV を見ておられる一人一人の方々の人生の中に今日の生活の中に聖霊様が豊かに臨んでくださいますように。あなたの生きた印と奇跡が今日も行われますように。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、 あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。